ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。七子チャッタラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお送りいたします。さあ、それではお待たせいたしました。今日は春休みスペシャルということでね、本当にスペシャルなゲストをお迎えいたしました。なんと日本一ですよということで、第21回全国少年少女選抜レスリング選手権大会に出場し、女子33キロ級で見事初優勝に輝いた内田紗和香さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、その監督でもいらっしゃいます舞鶴市レスリング教室の監督、そして、日生高等学校のレスリング部の顧問でもいらっしゃいます三村和人先生にもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お願いします。
さあ、なんと舞鶴から日本一ということでね、紗和香ちゃん、どうですか今の気持ちは。
優勝した時はとても嬉しかったです
ね。嬉しいですよね。先生ももう試合外があるというような。
そうですね、はい、その試合はもう本当にいい試合だったので、
はい、
まあ、私もセコンドをしてて本当に嬉しい試合でしたね。
どうですかね、紗和香ちゃんの素質とかってやっぱり全然違う感じがしますか。
まあ、頑張り屋さんであるということではね、本当に素晴らしい、これはもう本当に大事なことやと思いますので、
はい、
素質があると思いますね。
そうですね、はい、紗和香ちゃん、でもレスリングっていう競技っていうのは小さい時から知ってたんですか。
始めた時はまだ知らなくて、うん、始めた時に知りました。
あ、そうなんですか。じゃあ知らないこのレスリングになんか行ってみようって思ったわけ。
はい。
あ、そうなんですね。その時ってどんな風に思いました。初めて体験した時は
とても楽しかったのでやってみようと思いました。
楽しかったんや。その時の先生も三村先生ですか。
そうですね。
あ、はい、なんか楽しいっていう風な感想を持たれるような指導されるって素敵ですよね。
まあ、子どもたちにはね、本当に好きになってもらうというのが一番なので、
はい、
マット運動とか普段なかなかできないことを、まあ、マットの上であればできるようなことをさして、
はい、
極力楽しんでもらうように心がけてます。
なるほど、はい、どんなことが楽しかったですか。その時思い出してみたら、
タックルに入る時とかの教えてもらった時がとても面白かったので、うん、楽しく感じました。
ああ、そうなんですね。それは何年生ぐらいの時ですか。
小学1年生の後半ぐらいです。
1年生でレスリングして楽しかったね。
はい、
そうですか。じゃあ、1年生ということは今が、あ、今度5年生ですよね。
はい。
ということは前のオリンピックが終わってからかな。
いや、終わってはない。
終わってないのかな。
はい、ね、
ですね、はい、あ、そうかそうか、そうですよね。そうですか。まあ、でもそもそもこの舞鶴にレスリングの選手というのがすごくたくさんいるように思うんですけども、はい、三村先生、なんかこう子どもの選手がすごく多いように感じるんですけども。
子どもの数はね、今ちょうど40人ぐらいいるんですけど。
はい、はい、40人もいるんですか。
はい、
男性女性でいうと
女の子はそれほど多くないんですけどね、
うん、
まあ、女の子はどうかな、6人ぐらいですかね。
あ、そうなんですか。
はい、男の子中心なんですけど、
はい、
まあ、下は5歳になったばっかりぐらいの子から、
はい、
中学校3年生まで、
うん、
はい、
なるほどね。私もこのレスリングを教えてもらったりとか、そういう教室っていうのがなんかそんなにたくさんあると思ってなかったんですけども、紗和香ちゃんが出場されたこの第21回全国少年少女選抜レスリング選手権大会ということで、実はこの大会はベスト8以上、全国少年少女レスリング選手権大会でベスト8以上の入賞選手だけが参加する国内最高峰の大会ということなんですね。 で126クラブ351人の選手が参加したその中での優勝ということで、なんか私もやっつけられそうな感じがするんですけども、あのどうですか、レスリングやっててどういうことが楽しいですか。
タックルに入ったり、うん、得意技の飛行機投げなどが決まった時がとても嬉しいです。
飛行機投げっていうのはどういった技ですか。
あの相手の下に潜り込んでね、うん、あの腕を引っ張って、まあ、投げるという技なんですけど、なかなかあの難しいんですよ。
はい、
で小さい子供でそういうことできる子が少ない中でね、まあ、ソワカの場合はちょっとそれが得意になってて、
へー、はい、そうなんですね、はい、でもなんか私あの、まあ、本当に素人で見ているとなんかすごくこうタックルっていう感じでこうなんかあれってあのどういった点数のつけ方なんでしょうか。
点数はね、はい、相手を四つん這いにして背中の方に回ると少年のルールでは1点もらえると。
あ、そうなんですね、はい、
で相手を転がした時に2点もらえると。
背中がついた時ということですか。
はい、
はい、あ、
まあ、そうやって点数の取り合いをするのと、はい、最終的にはあの相手の背中をマットにビチャッとこうつけると、
はい、
これがフォールっていうんですけどね、
はい、
柔道でいう一本っていう扱いになって、
あ、
それがあると試合が終わるんですね。
はい、ソワカちゃん決勝戦は何で勝ったんですか。なん、はい、
グランドで、はい、アンクルという技などで勝ちました。
はい、何対何本とか。あ、それは一本勝ちの勝ち方ですか。あの
テクニカルフォールって言いまして、たくさん点を取って10点差がつくと、はい、うん、それで、まあ、自動的に試合が終わるんですね。
そうした決勝戦で10点もこう差をつけて勝ったんですね。
はい、
わあ、すごい。でも、階級的にはどういった階級があるんでしょうか、こういう小学生というのは。
そうですね、学年ごと階級ごとになりますので、
はい、
階級はたくさんあるんですね。で、まあ、それはあの健康上の理由もあって、うん、小さい子どもに減量とかね、そういったことをさせないように3キロとか、まあ、4キロぐらいの刻みで、
はい、
今の体重で頑張れるように階級が設定されてるんですね。
なるほど、はい、そうですよね、はい、ボクシングとかでも柔道でもすごい体重を、ね、気にしててされてますけども、ソワカちゃん、そういったなんか体重制限で辛かったこととかってあります。
おやつとか食べれなくてとても苦しかったけど、
はい、
最終的に出れてとても嬉しかったです。
だいたい週何回ぐらい練習してるんですか。
週に 5,6 回ぐらいです。
そんなに練習してるの、すごいね。でそれは舞鶴 のレスリング教室でということですか。そうですね、
はい、基本的にレスリング教室っていうのは、火曜木曜金曜という3回なんですけども、
はい、
それ以外の日も中学生とか練習したい子が集まってやってるんですね、
うん、はい、
だからそれに熱心に来てくれるので練習量は多いと思います。
はい、この放送を聞いててなんか私もやってみたいなとかっていう子がいたら先生どうでしょう。
あ、もう大歓迎です。もう本当にね今やってる子はもう3年間やってるので、
はい、
かなり体力的にも、まあ、強くなってるので、
はい、
なかなか新しく始めるのがちょっと苦しいんですけどね、
はい、
でもチャレンジしてみようという生徒さんあれば、
うん、
もういつでも連絡していただけたら。
どちらの方に連絡をすればよろしいですか。
日生高校に電話していただいて、
はい、
まあ、三村っていう呼んでいただいたら、
はい
はい、
じゃあ日生高校の三村先生を呼び出して、
はい、
私ちょっとやってみようかなと思うって言ったらちょっと
そうです、ね、
はい、まずは体験からっていうことで、はい、
もうおむつが取れたらレスリングできますから。
え、そんなちっちゃい時からですか。
そうですね、あ、4歳3歳4歳でも大丈夫ですし。
そうなんですね、わ、はい、かりました。では、引き続きまして、CM の後またお話を伺いたいと思います。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、
暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241、0773-75-3241、株式会社大滝工務店。引き続き株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。ななこちゃったラジオ、今日は春休みスペシャルということで、レスリングで先日日本一に輝いた内田紗和香さん、そして監督の三村和人先生にお越しいただいてお話を伺っております。さあ、この紗和香ちゃんね、本当になんかこう2020年に向けてっていうような、オリンピックに向けてなんていうようなことを考えたりとかもしてるんですかね、もしかしたら。
はい。
お、いい返事。三浦先生、一緒に行かなきません。
そうですね、まあ、嬉しいばっかりなんですけどね、はい、まあ、2020年はちょっと間に合わないかも分かりませんけども、その次、いや、その次の次を目指してね、
うん、
本当に取り組んでもらいたいなと思っています。
はい、この舞鶴市でこのレスリングをする人が多いっていうのは何か理由があるんでしょうかね。
いや、まあ、多くはないとは思うんですけどね、うん、他の競技に比べたらマイナーなスポーツなんですけれども、実は平成27年に、はい、全国高校総体というのを、
いわゆるインターハイですね、
はい、これを舞鶴市の方が誘致をしていただきまして、本当にいろんな方の力で大成功を収めることができたんですね。だから、まあ、舞鶴市の方が本当にそのインターハイを一過性のものに終わらせずに、
はい、
その後もしっかりと、まあ、根ざせるようにですね、
はい、
一生懸命取り組みをしていただいてまして、
うん、
そんな中でレスリング教室が誕生したり、まあ、我々もそういう後押しもあって頑張れたりということがありますし、うん、まあ、こういった選手もそんな中で育ってきたレスリングの教室の一期生なので、
まあ、そうなんですね、
本当に嬉しいんですね。
はい、まあ、そういうふうに整備されてるというか、こう理解があるっていうのは大きな見方ですよね。
そうですね、まあ、今までもいろんなところで、ね、レスリングやってきましたけれども、
そう先生、はい、実は皆さんご存知の伊調香織さんとか、あ、千春さんだ、
そうです
がね、網野高校でだってたというのはご存知かどうか分からないですけど、網野高校やったんですよね。で、その時の指導者も三村先生で、
そうです
ね、網野高校から本当にたくさんのレスリングの、ね、選手が育っていったんですが、そのレスリング部を作ったのが三村先生。
もう昭和60年のことになりますけども、
すごいな、
は
い、
まあ、でもね、田舎の公立高校でね、
はい、
4大会連続でオリンピック選手が出ているっていうのは、ね、
ですよね、
なかなかないことですしね、
うん、
本当にありがたいことやなと思って。
いや、指導力ですよ、やっぱり、
まあ、ね、生徒が頑張ったということです。
いや、生徒も頑張った、でも指導者もものすごい頑張ったと思いますけども、紗和香ちゃんは憧れの選手とか目標の選手とかいますか？
はい、高校生で全国チャンピオンになった須崎結衣ちゃんという選手です。
須崎結衣ちゃん
はい
っていう選手がどこの選手ですか？
阿部学院の高校生です。
はい、まあ、東京に ね、はい、いるんですけどね、
はい、
本当に強いんですね。
今現役の高校生なんですか？
そうです
あ、でその人 の、 いいなと思うところっていうのはどういうところですか？
片足タックルなどに綺麗に入ったりしていていいなと思いました。
やっぱり見た目も綺麗な技をかけられるということですね。
はい、
はい、紗和香ちゃんは今後どういった技を鍛えていきたいというか、やっていきたいなっていう技がありますか？
憧れにしている須崎結衣ちゃんという選手が片足タックルが上手なので、はい、それを磨いていきたいなと思います。
なるほど、先生どうですか、片足タックル、
はい、まあ、ソワカンもね、片足タックルはやるんですけどね、
はい、
やっぱり須崎選手っていうのは本当に人がやらないような立ち位置からそうやって攻めてくるので、 なかなかそれがあの魅力的なんですね、
はい、
だからまあソアカはソアカなりのやっぱり技を磨いてね、うん、あの強くなってもらいたいなと思いますね、
はい、そのどの競技でもそうなんですけども、その競技をやっている人にしか見えないこの方向とかっていうのがありますよね。多分そういうのをソアカちゃんはしっかりと見えてるのかななんて今ちょっとふと思ったんですけども、はい、
まあ、本当にこう頑張り屋さんだということがね、うん、やっぱり何よりも素質だと思うんですね、
はい
はい、
お父さんお母さんはどういうふうに言ってはります？
頑張ったらできるから、うん、もっと頑張ってやったらいいよって言ってくれるので、うん、もっと頑張りろうと思います。
あ、試合とかも応援に来てくれるの？
はい。
あ、そうなんや。やっぱり見に来てくれてるとちょっと安心するかな。
はい、
ね、で全国大会優勝してなんか買ってもらったりとかした？
焼き芋買ってもらいました。
焼き芋？
はい。
そうなんや。
これは美味しかったんですよ。私も呼ばれましたけどね。
そうなんですか。
東京にしかない焼き芋やったね。
はい、
ちょっとどこのどんな芋やろ。すごい気になってきたんですけど、昨日食べたばっかりで。私はその辺のスーパーに売ってるもんなんですけど。
いろんな種類の焼き芋があってね。
へー、はい、そうですか。
昔ながらの商店街で、
うん、へー、多分それってね、あのさわかちゃんがね、高校生になってもね、二十歳になってもね、30になっても40になってもあん時の焼き芋って思い出すんじゃないかなって思いますけどね。さあ、それではね、ここでさわかちゃんの、リクエスト曲をかけたいと思います。はい、リクエスト曲教えていただけますか？
マイホームタウン舞鶴です。
わー、すごいな。舞鶴のね、歌なんですけども、マイホームタウン舞鶴、この宝物を未来へという、この宝物を未来へという、その宝物のソワカちゃんからね、
いい歌ですよ ね、本当に。
そうなんです。作詞されたね、杉岡先生とも私ちょっと知り合いで、もう本当にね、舞鶴のことを思って、舞鶴の皆さんの、思うキーワードを集めて一つの歌に仕上げたというものです。それではお聞きください。マイホームタウン舞鶴。ここまでの放送は大滝工務店の提供でお届けいたしました。さて、時刻は3時30分を回っています。七子チャッタラジオ、今日はゲストに先日全国大会のレスリング大会で優勝を果たした内田沙和香さん、そして監督の三村先生にお越しいただきましたが、実は沙和香さん三姉妹ということでね、お二人姉妹、妹さんにもここからは参加していただきたいと思います。内田、自己紹介していただきましょうかね。それではお願いします。
内田修香です。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして
内田沙彦です。
内田沙彦です。
はい、沙彦ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、修香ちゃんは何年生かな？
4年生です。
はい、そして沙彦ちゃんは
2年生です。
2年生。2人ともレスリングするんですよね。
はい、
うん、なんでしようと思ったのかな？
最初の初めてやった時に とっても楽しかったので、
うん、
続けたらもっと楽しくできるかなと思ったから、
はい、
レスリングを始めました。
はい、そしてさいかちゃんは？
初めは難しかったけど、
うん、
次なんかちょっとずつやっていったら、ちょっと楽しくなってきたから やりました。
そうなんや。そしたらもう自分がね、強くなってきたなっていう風に思えますか？
はい。
ああ、そうなんや。実はなんか先日大会があったそうですね。は
い、昨日の夜に戻ってきたんですけども。
あ、昨日の夜なんですか。はい。
ジュニアクイーンズカップ っていうね、女子だけの全国大会がありまして、
はい、
その中で、まあ、残念ながらソワカはねちょっと負けてしまったんですけれども、
あ、そうか、はい、ソワカちゃんは5年生に上がるから6年生の人も一緒に戦わないといけないよね。
はい、
そうか。
そんな中で残りの妹たちが大活躍しましたので、はい、
あ、そうなんですか、はい、じゃあシュウカちゃんはどうでしたか。
試合で3回戦の時に、うん、バックに回れるところで、うん、回れなかったりしたからサインだったから、そこはまだ練習して直したいなと思う。
おお、サインやったんやね。そうやけどすごいじゃないですか。そしてさやかちゃんは
優勝しました。
おお、おめでとう。すごいやん。どうだった？
3回試合があって、うん、1回戦は、ちょっと4点を取られてしまったけど、うん、2回戦と3回戦は、0点だった。
あ、そう、1点も取らせへんかった。おお、やるやん、すごいやん。でも3人ともがレスリングをするということやったら、お家の中でもレスリングの練習したりするのかな。
はい、
はい。
誰が一番強くなりそうかな。
多分、うん、お姉ちゃんだと
思う。お姉ちゃん、やっぱりそうかちゃんが一番。うん、うん、でもお姉ちゃんにも勝ちたいとかって思う時もある？
はい、練習で絶対に勝ちたい。
ああ、そうなんや。そうかちゃんどう？
妹には負けたくないのでこれからも頑張りたいです。
おお。さかちゃんはどうかな？
お姉ちゃんに勝ちたい。
お姉ちゃんに勝ちたいね。なあ、でもやっぱり負けず嫌いっていうのは一つの才能やと私は思ってるんです ね。練習はみんな好きかな？
はい。
あ、練習好きはもっと才能やし、本当に私ね、練習が嫌いな一流選手に出会ったことがないです。うん、みんな練習好きで、もうなんていうの、負けず嫌い。なので一流の選手になっていくんじゃないかなと思うんですけども、それぞれなんか近い目標とかありますか？じゃあどうかな、さやかちゃんから行こうかな。さやかちゃん、なんか目標ありますか？
次の大会は、
次の大会で、
うん、
試合で1位になって勝ちたい。
おお、そうやね。そしたらしゅうかちゃんは、
私の目標はクイーンズカップでバックに回れなかったところを直して、うんうん、次の大会で3年生とかに負けないように練習して1位を取って家に嬉しく泣かないで帰りたい。
泣かない。いいこと言うな。でも自分の欠点が分かってるっていうのは、それはもうなんか伸びしろやからね。その欠点克服したらもう一つさらに強くなるっていうことやからね。自分の欠点っていうのはいっぱい見つける方がいいよ。そしたらもうそれを克服して克服して何にももうできるようになるから。じゃあソワカちゃんどうかな。
近い目標は一つ一つの大会で、うん、優勝することです。
あー、なるほど。先生、近い大会というのはどんな大会があるんでしょう？
そうですね、まあ、近辺大阪とかね、うん、そういった近場での大会、福井県の大会とかもありますしね。
そうなんですね。
そういった大会に何回も出るんですね、
はい、
だからそういった大会ではもうソワカはもう全部ね優勝するつもり で、
うん、
でまあ、大きな全国大会というのは今年は北九州であるんですけど、
はい、
まあ、これに向けてみんな頑張ってるところなんですよね。
いつぐらいあるんですか？
夏休みの、まあ、半ば7月終わりぐらいですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあまた結果をラジオに教えに来てもらえたら嬉しいなと思います。
頑張ります。
はい、さて舞鶴市としても取り組みがこのレスリングの人たちにはね、インフラが整備されているというか、その環境が整っているというふうに先ほど先生からおっしゃっていただいたんですが、今度2020年のオリンピックに向けてもこの舞鶴はなんか
あるらしいですよね、
はい、そうなんですね、
はい、
まあ、2020年東京でオリンピック半世紀ぶりにあるんですけれども、
はい、
それのホストタウンということで立候補していただきまして、うん、まあ、相手の国はウズベキスタンという中央アジアの国なんですけれども、
はい、
まあ、そこをまあ誘致をしてさせていただいてですね、うん、東京オリンピックの直前にそこのレスリングのチームが合宿を舞鶴でやっていただいて、
はい、
で東京で活躍してもらうと、
はい、
まあ、そういうホストの役割を果たす予定です。
はい、さあそれではね、最後に3人から、この番組がね、これが私の生きる道っていう番組なので、書いていただいたものを読んでいただきたいと思います。はい、
はい、3人でオリンピックに出て金メダルを取る。
うわー、素晴らしい。もうこれからも本当にね、練習頑張って、そしてね、先生の言うこと聞いてというか、
そう
もうね、はい、頑張っていただきたいと思います。何人先生オリンピック選手今まで出したんですかね、本当に。
今までね、まあ、うん、教え子の中で3人がね、うん、オリンピックに出てくれてますし、
ね、
まあ、銅メダル銀メダルまでは見たことがあるんですが、
はい、
あと一つ見てないやつがありますからね、それが舞鶴から出たら一番いいなと思ってますね。
はい、はい、じゃあね、金メダル目指して頑張っていただきたいと思います。本日ゲストにお越しいただきました内田諏訪香さん、そして内田修香さん、内田彩香さん、そして舞鶴市レスリング教室の監督で、西図ヨセフ学園二世高等学校のレスリング部顧問三村和人先生でした。それでは、ラストにリクエストの曲をおかけしたいと思います。リクエストの曲お願いします。
365日間の紙飛行機です。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。